で、お子様でもね、まあ、やっぱり演奏ではイメージを持って演奏するべきというお話もあったり、まあ、お子様の表現力や感性を育てていこうみたいなお話もあるんですけれども、この辺作曲家の大政先生はどんな風にお子様に伝えていらっしゃるのかなと。
はい、そうですね。そう、もうやっぱりイメージっていうのは、うん、要するに想像することが一番大切なんで、音楽だろうが芸術だろうが、うん、でそうした時に一つのヒントとしてね、ピアノ曲で言えば僕はみんなに言うのは、右手は顔で左手が心だよということを言うんですね。
右手は顔、
左手
は心というと、
だからもちろん一番目立つのは右手じゃないですか、メロディーじゃないですか、
はい、
だからそれはもちろん大切なんだけど、まあ、いきなり心を知れって言われてもね、やっぱり見た目って大切だから、どうしても最初はそこ行きますよね。どうしたって。
ね、
いきなり初めて会った人の、この人の心はなんて分かるわけないんだから、やっぱり見た目の印象の良さってのはあるんで、それはもちろん当然そうなんだけれども、
はい、
だけどそうじゃなくて、実はその左手に大切、音楽の大切な部分があるんだよということを。
なるほど。
なんです。
だからこれいいお話ですね。
で、私がみんなに言うのは、メロディーに名曲なしって言うんですね。
メロディーに名曲なし、
つまりこのメロディー最高だよねってよく言いますけど、
言いますね、
それはメロディーじゃなくて左手の和音進行だったり伴奏系もセットで成り立ってるわけで、
はい、
そうなんです。それがすごく重要、そこを理解してほしいということなんだから、うんうん、例えばベートーベンの喜びの歌ね、こう弾いたらこれ名曲に絶対聞こえないですよね。もし自分の生徒がこういう曲書いてきたらお前何やってんのそれ、ボツ、即ボツですよね。だってね、四分音符と二分音符しかなくて、でしかも器楽曲なのに5度の中で行ったり来たりしてるだけじゃないですか。だけどなんでこの曲が名曲かっていうと、これ素晴らしい伴奏がついてるわけじゃないですか。ね、そうすると、あ、メロディーじゃないんだなって、ね。これが左手のこれがコントラバスがやるね、オブリガートだけど。まあ、ベースでありオブリガートだけど。このすごい、オブリガートがあるから、このメロディーが生きてくるわけ、
ね、
うん、ね、うん。だからその後で、トゥッティでパーンパンパンってね、普通に歌ったって、もう、心に来るわけじゃないですか。
うん、
で、もう一つの例として、例えば、ドーソーって、こういうモチーフがあったときに、なんてことないですよね、これね。
うん、
で、例えばこれがもし、もしバッハだったら、こういう伴奏をつけるかもしれない。
うん、
で、モーツァルトだったら、アルベルディバスで。で、ベートーベンだったら、こう音域広がってきますよね。で、ブラームスだったら、また世界広がりますよね。で、
それっぽいですね。
それっぽいでしょ。で、これで、シューマンだったら、もうもはや和音も違う。ドッペルドミナント。